こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは顧客獲得です。面白いと思ったユニクロとマルニのコラボレーションからマーケティングや商品開発に学べることを見ていきます。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回はユニクロとマルニのコラボの話なんですが、ユニクロがイタリアのラグジュアリーブランドマルニと開発したコラボ商品を発売しました。ニュースリリースは少し前のことなんですが、4月に出ています。で、コラボ服の特徴をまず見ていきたいんですが、まずそもそもマルニですよね。マルニというのは1994年に誕生したラグジュアリーブランドです。マルニの特徴は形式にとらわれない自由な発想で型破りなデザインにあるところです。素材や色使いがすごく大胆で、プリントやフォルムも独特なものがあります。ユニクロとマルニのコラボレーションは今回が初めてで、ユニクロの上質な服とマルニの独特な色使いやスタイルを融合させた服になっています。はい。で、マルニと組んだ狙いについてここから見ていきたいんですが、今回のコラボレーションの仕掛け人の方へのインタビュー記事がすごく興味深くて、そこにコラボの経緯とか狙いが書かれていました。で、仕掛け人と言ったんですが、このコラボプロジェクトを率いたユニクロの R&D 統括責任者である方、勝田さんという方なんですが、ファーストリテイニンググループの執行役員の方へのインタビューでした。で、インタビューでは、まず、インタビューアーが次のように聞いています。色柄を得意とするブランドとして、マルニに注目したということかと、このように聞いていて、勝田さんは次のように答えていました。記事から引用します。色や柄の表現はとても難しい。特に柄表現についてはその難しさを常々実感している。柄はアートそのもの。ユニクロ社内のグラフィックデザイナーももちろん日々努力しているが、柄というアートの領域に踏み込む以上は、そこに長けた、その領域で生きているブランドやデザイナーと組むべき。それでマルニが真っ先に思い浮かんだし、マルニ以外にはアプローチしていない。実際に取り組んでみて、色柄の使い方は真似できないし、真似をしようとしても無理だなと改めて強く感じた。柄も配色のセンスも見よう見真似でできるようなものではない。今回のプリント柄はすべてコラボのために手書きで制作してもらった。ユニクロとしてこれまでの柄の仕様で他社と協業することはあったが、マルニは柄や色という二次元だけではなく、シルエットやシェイプといった三次元にも定評があるブランド。シルエットやディティールを含め、洋服全体としての完成度をお互いに突き詰めることができた点で、非常に意義がある。はい、以上がインタビューの WWD の記事の引用で、日付は2022年5月19日でした。で、コラボ服を作るにあたって、服の機能とデザインで明確な役割分担を2社でやったんですよね。先ほどの記事にあったように、ユニクロにとってどういうふうなものだったかというと、色柄の使い方は真似できないし、真似をしようとしても無理だなと改めて強く感じたと、勝田さんはこのように言っていました。柄とか配色のセンスも、見よう見真似ですぐにできるものではないという、こういうふうな、認識だったんですよね。そこで、2社の役割分担というのは、機能性を得意とするユニクロと、高いデザイン性のセンスとか技術を持つマルニのコラボになっていて、このコラボというのは、この両者の強みを生かし合ったいいコラボレーションだなというふうに思ったんです。で、マルニとのコラボ服というのは、ベーシックを基調とするユニクロの服には、今までなかったすごく大胆なデザインなんですよね。で、これはユニクロだけでは実現が難しいとあったんですが、ここから考えるこの難しいという意味合いは2つあるなと思いました。で、2つと言ったんですが、一つ目の難しさというのは、インタビュー記事で語られていたように、ユニクロだけでは目指す技術レベルには達していなかったと。一社だけではここまでできなかったという難しさ。これが一つなんですよね。で、もう一つ別の見方ができると思っていて、もう一つの別の難しさというのは、仮にユニクロがこうした技術を持っていたとしても、今回のような斬新な服をユニクロが出す判断ができたかどうか、ここに難しさがあると思ったんです。というのも、ユニクロのベーシックな服とは、今回のコラボレーションの服はデザインが違いすぎて、今までのユニクロのイメージと全く異なる服を出したとしても、消費者には受け入れられない可能性があるんじゃないかなと。 ここにですね、マルミとコラボの意味があると思ったんです。イタリアのラグジュアリーブランドで斬新なデザインが特徴のあるマルニとのコラボなら、ユニクロが今までにない奇抜ともいえる服を出してきても違和感ってないんですよね。いわばマルニというのは、そうしたこう今までなかったデザインともすると、ちょっとこう違うんじゃないかと思われてしまうことにならないようなお墨付きの役割を与えるというのがマルニなんです。限定コラボ商品だからこそ、これまでと違う、全く違うイメージで大胆なデザインの服を作れるわけなんです。で、コラボ相手としてマルニといういわば、印籠を掲げることでユニクロにスパイスを与えています。今スパイスという言葉を使ったんですが、例えとして続けると、今までは薄味で家庭料理のような和食を中心に提供してきた飲食店が、期間限定で香辛料たっぷりの辛口料理を他店とのコラボレーションのメニューとして出すイメージなんですよね。もしコラボレーションではないと、いきなり味が180度変わって、お客さんはきっと戸惑うはずなんです。しかしコラボレーションなら、あの店のメニューが再現されたスパイス料理もたまにはいいよねと。こういったことになると思うんですよね。で、常連客はいつもとは違う限定メニューを食べたくなったりとか、これまでに一度も来たことがない辛い料理が好きな人も新しく食べに来てもらえるわけです。これと同じことがユニクロとマルニのコラボ服でも起こっていると思っていて、ユニクロの既存客だけではなくて、マルニのような服が好きで普段はユニクロで服を買わない人、つまりユニクロにとっての新規客もユニクロに来店してくれます。そうするとコラボ服だけではなくて、ユニクロのベーシックな服を手に取ってもらうことも期待できると。このようにマルニとのコラボというのは、ユニクロにとって既存客をこう、強化することにもつながるし、新しいお客さんを獲得することにもなると。こうした狙いがあるんじゃないかなと思いました。はい、そろそろクロージングです。今回はユニクロとマルニのコラボレーションの服を取り上げて、マーケティングに学べることを見てきました。最後にまとめておきます。学びの部分、一言で言えば、コラボで変化を作ることによって、既存客と新規客の両方を取りに行っているという捉え方をしたんです。前提として背景を言っておくと、今までの商品とかブランドイメージと全く異なることを急にやってしまうと、お客さんには受け入れられない可能性があると。これをうまく解消したのが今回のコラボレーションだと考えました。具体的には、期間限定で他社とコラボでやると、斬新な商品、デザインを出したとしても違和感はなくて、コラボ相手は新しいイメージを加えるためのいわばお墨付きのような役割を果たすんです。それによって既存客はいつもとは違う限定コラボ商品を欲しくなるし、今まで来なかった新規のお客さんにも新しく来店してもらって商品を手に取ってもらえると、こうした相乗効果があると思っています。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。